皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第503回目。本日の放送は前回のわさびん土屋さんからのご紹介で、奈良さんをゲストに招きしてお届けいたします。それでは奈良さん、よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい。本来今回松本さん、呉服屋の松本さんのにパスをわさびんさんから回すはずだったんですけど、ちょっと松本さん急遽ちょっと収録ができない状況になってしまったので、奈良さんピンチヒッターで、
はい、
今回お願いしました。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。で、わさびんさんからもメッセージが入っております。最近奈良さんにお会いできてないので寂しいです。また一緒に楽しくお酒を飲みましょう、だそうです。
あ、すいません、ありがとうございます。
はい
はい。
ちょっと福島でも飲みましょうか、奈良さん。
そうですね。堀さんともあまり飲んでないですよね。
そうだね、ちょっと福島の会もちょっと最近ないですもんね。
はい。
まあちょっと、
ちょっとね、目立たず物販の底辺で販売してるんで、深海で販売してるんで、あまりラジオに出るほどでもない人間なんで。
そんな中、今日は出演していただいて、奈良さんありがとうございます。
はい、
はい、
大丈夫です。
はい、では奈良さん、今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では奈良さん、まあ3回目かな、奈良さん。
3回ですね。で、前回が、389回。で、23年の8月に出てるみたいですね。
おぉ。
約2年。
おぉ。はい。
はい。
じゃあ、まあ、軽くちょっと自己紹介からお願いしますか、奈良さん。
はい。福島で EC をやってます。奈良大輔と申します。まあ、主に食品。まあ、もっと食品の卸会社だったんで、卸会社は地方の方でやったので、まあ、食品やってるって感じです。
そうですね。
まあ、一応、爪楊枝から宇宙開発までっていうのが目標なんで。
ほら、あれと、初めて聞いたけど。
いや、冗談で言ってる。爪楊枝から宇宙開発。ただ今、食品してるだけで。
はいはい。
はい。
はい、いや、でも奈良さんだったら宇宙開発までやってくれると思うんで。
はい。
はい、ありがとうございます。まあ、前回もね、ちょっと食品の話題とかもちょっと、奈良さんからね、教えてもらったっていうか、お話ししてもらったんですけども。奈良さん得意なのはやっぱり、ね、食品を、Amazon で売られてますもんね。
まあ、得意というわけじゃなくて、まあ結局、自分のところが、まあ、たまたま仕事してたのが卸会社だったので、
うん、
あとは、
ね、
まあ、バッカー屋さんみたいなことやってたので、
うん、
で、まあ、ね、まあ大体 EC やるときには、自分の得意な趣味とか、うん、なんか得意なものとか、うん、あとは会社で、ね、元前職でこういうことやってたっていうのが一番、うん、早く、
そうですね。
秘訣かと思うので。
そうですね。すね、
はい。今そんな感じでやっております。
うん、で、奈良さんが、今の会社を引き継いだ頃はまだ卸をやってたんですよね。
そうですね。卸をやってましたね。はい。
ですよね。で、そこから奈良さんの代になって、はい、EC を徐々に始めてったっていう感じですかね。
もともと前からは一応2007年ぐらいからはもう売ってはいるんで、
はいはいはい、
はい、はい、でそこからまあ 自分の代に変わっては、うん、まあ、結局、地方の問屋さんっていうのが今だんだんその、淘汰されつつあって、
うん、
またあと人の問題とか、あと物流の問題、というのを考えていくと、うん、まあ、徐々に、今、なくなっていくような感じになってきてるので、
うん、
まあ、EC の方に行った方がいいんじゃないかと、いう形です。
2007年ぐらいから EC 始めたっておっしゃいましたっけ？
はい。
2007年からね。
長いだけで、全然、こう、新規業なんで、ブラックオーシャンで、目立たないように、シーラカンスのように、
そんなこと言って、
ね、何千年も生き残るように、ブルーオーシャンにも行かないし、ブルーオーシャンだとすぐレッドオーシャンになっちゃうんで、もう深海魚、もう目立たない。
もう初めて聞いたよね、ブラックオーシャンとかっていう人。
やっぱりね、1取ると今度またね、
うん、
真似されてライバルいっぱい出てきちゃうんで、
うん
うん、で、じゃあね、真似して、じゃあ、退散に合うかっていうようなところの方がいいぐらいな感じだし。
でもやっぱり食品って回転するじゃないですか。
いや、これが、だから今、うん、その、回転はするんですけど、利益がないので、
うん。
うん、あとは、なんていうんですか。まあ、扱うものによって、もありますけど、
うん、
生鮮品とか、そういうのだと、やっぱり今度安定性を供給で安定性がなかったりとするのし、あとまあ、日本の場合だと、日本のアマゾンさんも結構狙ってはいるんですよ。自分たちでやろうかっていう、ね、アマゾンベーシックみたいなところで、っていうのも出てきてるんで、
うん、
まあ、そうは言ってもなかなか、まあ、これはどこのカテゴリー行ってもそうだと思うんですけど、
うん
うん、だから今この頃なんかまあ、東京だとあんまり、なんかあれですけど、ダイソーなんか、で地方の方行くといっぱいあるんで、ダイソーなんか見てるともうね、中国製品、みんな1000円、2000円で売ってたものが、ダイソーが100円だ、300円だ、500円だって言い始めてきてるんで、
やっぱり最近、ダイソー100円ショップじゃなくなってきてますもんね、だってね。
はい。
うん。
だからね、USB も、メモリも売ってるし、コンセントも売ってるし、
うん、
何でも売ってるんで、
うん、
だからやっぱりね、今は、なんつったらいいんですかね。まあ、アマゾンも真似できないようなのとか、ね、ダイソーもできないようなやつとか、あとは、
うん、
まあ、なんかちょっと低、プラスアルファ、
うん、
うん。インジなり、レーザープリンターなり、組み立てなり、
うん。
でやっていかないと、ちょっとなかなか大変なのかなって感じがします。
オリジナリティを出す感じですね。ね。うん。で、奈良さんもでも食品に関しては、オリジナルの商品あるでしょ？でも。
そうですね。オリジナルの商品ですね。だから最初売ってた時は、やっぱりもう、何て言うんですか。まあ、相乗りされたりとか、した時とか相乗りされたりとか、
うん、
そういったことがあったので、奈良のオリジナルっていうふうにして
。NB 品じゃなくてね。
はい。
うん。でも、卸やってた頃は NB 品だったのかな？
あ、NB 品もありましたよ。やってました。
う
ん、
そうだよね。どっちか。
やってましたね。ただ、うん、NB 品は、結局、利益計算できない人が、めちゃくちゃ安く売ってくんですよ。
うん、アマゾンとかで。
うん。
うん。信じられない
。あとは、アマゾンさんが直接メーカーさんに声かけて、やりたいか、つって、もあったりとか、あとは、まあ、ひどいのになってくると、なんていうんですか、箱菓子を袋、ばらして袋に入れて売ってる。
なんか前に言ってたね、それもね。
メーカーもそれを知らない。
うん、
で、まあ、食品表示法もあるのに、
その、
無視して売ってると。
ああ。
なんかそういうのもありますね、やっぱね。
ね。 こそか。ちょっと、我々っていうか、中国輸入やってる人でね、そういった食品絡みや、食品っていうか、中国から食品入れるって人は、まあ、いないと思うんですけど、大体、ね、国内でやられてる方が多いんじゃないかと思うんですけど、
はい。
やっぱりそういう、規制っていうか、法律にちゃんとね、順守でないと、いろいろ大変なことになっちゃいますもんね。
そうですね。まあ、そこあたりが、まあ、アマゾンさんも全然なんか、ね、のっちな部分もあるんで、
ああ、そうなんだ。
うん。ね、そうあったも全然気に、なんていうんですか、アマゾンさんで取り締まるってことは
今。しない。ね。うん。
ただ、ね、まあ、あれもありますから、そういうとこに、なんていうんですか、消費者庁とかそういうところに、届けることもできるので、あんまりひどいときはやっぱりね、届けたりもしますけども。
奈良さん、その食品扱うときに一番こう気を使ってるのって、まあ、その PB 作、ああ、PB 品か。ね、オリジナル商品作るときに、どの辺一番気を使います？
いや、一番気使うのはやっぱ美味しいか美味しくないかとか、リピーターが来るか、まずいの作っても誰も買わないんで。
まあ確かにね。
あとはやっぱり、あとはその今中国からっていうのは、中国から引っ張ることもできるんですけど、まあその何か問題起きた時の回収とかがちゃんとできるかどうかっていう話になる。だ自分は、ところはやっぱワンクッション入れますね。
ああ、なるほどね。
ここが責任持つんで。
よく展示会行ってましたよね、奈良さん。その食品のね、展示会。
はいはい、行ってますよ。
最近も行かれてるんですか？
そうですね、行きますよ。行きますけど、なんかここはいまいちだなとか、あと、まあなんかね、インターネットで売りたい人いっぱいいるなとか思うと、その展示会はちょっとやめますけど、
ああ。
でもあれだなーなんて言って。でも、毎回言ってますね。
まあ、でも、その時に、まあ、収穫があれば、NB 品、ああ、PB 品の交渉をしていくって感じですか？
交渉、まあ、交渉できるやつはしますし、あと、できない、まあ、既製品じゃないとダメ。だったら、まあ、既製品はやらないですね、やっぱり。
なるほどね。
他も、扱い始めちゃったりして、競争になったりとか、なるべく、まあ、うちは、自分のとこで、作られるんで、原料で仕入れられますかとか、そういったことは。
なるほど。今年も展示会行ったんですか、奈良さん。
展示会は、そうですね、2、3件行ってますね。
行った。どんな感じでした？今年の収穫は。
そうですね。まあ、収穫っていうか、その時に、まあ、これは自分だけじゃないと思うんですけど、ね、ガジェットでも何でも展示会だと。まあ、一回リサーチしてみる時もあるし、なんていうんですか、なんていうんですかね、頭からにしてこう行ってみて、なんていうんですかね、あ、これこうやったら売れるんじゃないかとか、そういった時はこう、あれしますけど、
やっぱ東京が多いですかね、展示会は、奈良さん。
そうですね、東京、まあ結局東京に来る人たちが、やっぱり何か成果を上げなきゃならないって思うので、やっぱあれですよね、必死というか。
なるほどね。
わざわざね、遠くから、泊まりがけで、
そうだよね。
3日4日来るわけですから。
そうだよね。
荷物も送ってなんていうのではありますよね。
そうだよね。一回ね、奈良さんと一緒に展示会行ったけど。
ああ、なんかありましたね。
東京ね、一緒に行ったけど。ピックサイトにね。 あの時は俺は、あれだな。なんかお土産いっぱいもらって。
そうなんですよ。最初わかんなくて、サンプルだけもらうと偉い目にあっちゃう。
偉い目にあうね、本当にね。でも、なんかこう、なんかあの時は初めて自分も行ったけども、なんかすごい賑やかな感じがして、なんか、他の展示会とはちょっとやっぱ、感覚っていうかね、雰囲気違うなって思いましたけどね。
そうですね。またちょっと、なんで、ガジェットとかそういった売ってる
そういっ
ものと
た
か
のとはちょっとなんか違うよね。
違いますね。大手のね、メーカーさんとか、本屋さんもいるんで、
そうね、確かに。
やっぱりそこは違いますね。
なんかちょっと華やかっていうか、な感じはしたかなって思ったり。まあね、さっき奈良さんは 深海魚のようにして売るって言ってたけども でも実際は奈良さんしっかり売ってますからね、でも。
いえいえいえいえ。なかなかね、やっぱ、まあ、利益計算、これ知らないと、結構ね、みんな、まあ、わかんない人は、まあ、ほとんど人たちはみんななんか、しっかりしてる方ばっかりなんであれなんだけど、まあ、なんかみんな売り上げの話ばっかりでしょ？そうすると、
まあ、中身だ
こ
か
れ
らね、もっと
な、
ね。
だから、ね、特にね、この前もね、小田さんも言ってましたけど、楽天のあれセールが、税込みじゃなくて 税抜きで表示してるとか、ね、10%違いますからね、10%とか8%ね、大きいですよ。
そうね。
だからそういうのもちゃんと、こう全部計算して出していかないと、
そうだね。
安いなんつってやっても、
結局ね、
残んないっすよ。
残んないよね。確かにな。
あんまり売れすぎると今度ね、みんなバーっと来て、ね、値段の競争になっちゃうので、この前メーカーさんで、来た人がいたんですけど、私が初めて、ネットで売る商品があって、で、その後10社ぐらい増えたんですって。コロナ前あたりなのかな、コロナなのかな。で、この前来た時には、いや、まあ、結局、そこ残ってないっすねって話になって。
そうなんだ。
うちと2、3社ぐらいですね、なんつって言って、やっぱさ、で、社内で話して、やっぱ最初に付き合ってるところちゃんと付き合いましょう、みたいな話になったり。
そんな感じなんだ。
だから結局売れてくると、わーってみんなこう真似してやるんですけど、そうすると無理するんだかなんだか知らないですけど、安く売っちゃうんですよね。うちより安いとこいっぱいあったんですけど、結局は合わなくなってきちゃうんですよね。
で、続かなくてやめちゃってるんだ、じゃ
そういうのもあったりとか、
じゃあ、でも、奈良さん、あ、なんだ、同じ商品。安く出されてんななんて、やっぱその時は思ってたんですか？
いや、やっぱそれはね、何のあれでもないな、そう思うんじゃないですか。今から安くし
そうだよ
て。
ね。でもその時は、奈良さん、追随しないで、利益はしっかり取って、みたいな感じです
お金ないですから、そんなお金。
なるほど。その辺は堅実にやってたんですよ、奈良さん。
いえいえ、もう。ちゃんと出して、計算して、もうこの値段でやるしかないな、とか言えば、値段上げたりとかもするんで。
やっぱあれですか、原材料上がってますか？そういえ
原
ば。
材料上がってはいますよ。みんなもう、でもあとも
う。
見えないところでもみんな上がってるんじゃないですか。時給にしても人
い
件
や、
にし
そう
て
だ
も。
よね。そうだよね。
だからそれをちゃんと、その原価として入れてるのかどうなのかわからないですけど。うちはもう限界利益率で計算するって決めてるんで。
じゃあ、売れ筋商品も値上げになってんですか？奈良さんとこのやつ。
いやー、値上げするとやっぱり4割ぐらいいなくない
ああ、そう
なっ
な
ちゃいま
の？
すね。で、6割ぐらい残ってまた 積み重ねてって感じになりますね。
ああ、そうなんだ。
いや、でも結局安いものに飛びつく人たちなんで、
うん。
そこをみんなどう考えるかって感じですよね。
ああ。うん。だってね、利益出なくて続けられないもんね、だってね。
いやー、ほんとね。
うん。
どうしてだろうっていうぐらいのね、安い値段でね。
うん。最初に、奈良さんとこの売れ筋のやつは、
はい。
最初のその販売価格からどのぐらい、何パーぐらい上がったんですか？値上げになったんですか？
どれぐらい、3倍ぐらい違うんじゃないですかね。
え、そんなに？
なってますよ。3倍、4倍になってますよ。
そんなに？
はいはい。
すごいね。
そうなんですよ。だから、ねえ、なんか違う、ねえ、ことやった方がいいんですけど。
でも、3倍上げても、でも、まだ売れてるわけでしょ？売れなくなってるってわけじゃないもんね。
いや、前よりは売れなくなってんじゃないですかね。ただ、
ああ、そ
そ
うな
れ
ん
で
だ。
も、まあ、あと、他にいろんなものを売ったりとか、まあ、徐々にこう、変えていったりとか、まあ、皆さんやってると思うんで、一生懸命こう。以前これ売れてたけど、これこっちにこう、変わっていくとか、シフトしてると思うので、
そうなんだ。よく、奈良さん、でも、大変だね。そのぐらい上がっちゃうと、でも。
いや、だから大変なとこにみんな参入してくんですよ。
参入してくんだ。
他売った方がいいと思うんだけどなって思
わざわざこんな値上げするような商品なんで入ってくんだよって。
はい。それも食品じゃないですか。賞味期限ありますから。
そうだよね。
うん。
へえ。だからやっぱり奈良さんのやつは深海魚じゃないんだよね。やっぱ目立ってんだよ、だから。
いや、いや、そこの方で売ってんですよ、本当に。でも本当ランキングは目指さなくなりましたね。1位とか取ってた時もありましたけど、もういいやーっつって、うん。もうやってますよ、未だにバチバチこんな値段で大丈夫かなと思って見てますけど。
ああ、そうなんだ。
うん。まあいいや、やらしとけの世界ですね。
大抵ね、原価奈良さんは分かってるだろうからね、その辺の。
はい。あとは、まあ、業界長いから、やっぱ話は流れてくるんで、こうですね、みたいな話。
実際ここは利益出てないな、みたいな、赤字だな、みたいな感じですか、じゃあ、見てて。
そうでしょうね。これどうやって出していくのっていうか、もしくはもう、別に EC は利益出なくてもいいのかと考えてるのか。
だってさらにね、広告とか使っちゃったらね、もう真っ赤っかじゃないですか、そういう商品だったら。
そうですね。ただ広告に関しては食品で、そんなには使わないんですよ。リピー
ああ、そう
ター
なん
だ
だ。
から。だって、
ああ、なるほどね。
美味しいラーメン屋さんでさ、クーポンどうぞ次回使ってくださいってあんまやんないじゃないですか。行列のできるラーメン屋さんで。
確かに。喜多方ラーメンでね、番内食堂でクーポンなんか配ってないもん
そうは配ってないん
ね。
ですよ。で、美味しければまた来るし、なんだ、大した並んでも美味しくなければまた来ないしって感じでやってるんで。
確かにね。
まあ、多少は広告はしますけど、そんなに、かけるほどでもないですよ。
ああ、そうなんだ。あ、そう
だっ
なんだ。
て、ね、ガジェットだったらね、これ iPhone ケースすごいいいなーっつって、もう一回買おうなんて思わないですから、誰も。これいいからもう一個買おうとか、あと3個買おうなんていないですから。
確かに
そこ
ね。
はいい、そこはいいんですけど、まあでも結局は、まあそこはね、どこもみんな同じだと思いますよね。別の悩みがあって。
確かにね。ああ、そっかそっか。そっか、リピーターがいるからな。美味しい。あ、美味しい。また買おうってなるもんね、だって。また食べたいってなるもんね。
ただこれもまた難しくて、この A さんには美味しいと思って B さんには美味しくないとか思ったりとかするんで。だそこは大変が 難しいですよね。
あと、この時期っていうか、あれだね、奈良さん、ギフト消費忙しくなるんじゃないですか？
まあ、うちはそんなね、ギフトやってないん
あれ、
で、
なんか抱き合わせでなんかやってるとかって言ってませんでしたっけ、昔。なん
抱
か、
き合わせ
抱
で、
き合わせっていうか、なんかクリスマスパッケージみたいなの。違いましたっけ？
いや、それはやってないとね、うち
ああ、
は。
そうでしたっけ？
まあ、でもね、そういうのもやっていくのも、
結構でも、食品とかそういうのやりやすいですよね。ギフトっていうか、そういうクリスマスパッケージとか年末年始の、ね、企画はしやすいかなと思うんですけど。
そうですね。企画はしやすいとは思いますね。ただ、ねえ、やっぱそれなりにいろんなとこで面倒な部分も出てきたりとかする。あれですけど、まあ、おそらくギフト需要っていうのはこれから高くはなってくるんだと。ただ、やっぱりだんだん送るものも、ギフトもだんだん少なくなってきてますよね。お中元、お歳暮
ああ、そうです
とか
か。
のもだいぶ減ってきませんか？まあ、いくら、まあ、ネットでは、あれだと言っても、ね、ギフト屋さんとか減ってきましたよね。リアルでも。
ああ、確かに。よく街にあったよね。なんとかギフトとかっていう店ね。確かになくなってるね。見ないのかな。
まあ、ネットでね、どうしてもこう、世話になったからって送る人もいるけど、昔みたいに、10箇所送る、20箇所送るっていうのがなくなってきてるような感じはしてるんで。
なるほどね。じゃあ昔より今ギフト需要ってそんなないんだ。
ないと思いますね。今2050、2025年で、75歳以上のが人口が18%で、超高齢社会に入ったみたいです。だからもうそういうギフトやってた人たちもだんだんもうやらないくらいに。
なるほどね。
で、だ年賀状とかもなくなってきてるじゃない。
年賀状は書かなくなったね、本当にね。
それ昔からやってることがだんだんやっぱ。
確かにな。なるほ
やっ
どね。
ぱまたいろんなこと考えなきゃなんないし、まあ、人口の部分で考えていくんだったら、やっぱ、じゃ海外に行くのか、それかもしくは、ペットみたいなのに行くのか、そっちの方になってくるんですよね、やっぱ。
奈良さん、輸出、日本の食品の輸出はやらないんですか？
ですね、考えてはいるんですけど、で、実際、ちょっと試しに、シンガポールとか、あっちの方出してみたんですけど、まあ、ちょっとうちの合わなかったですね。所得が高い人がいるんですけど、人口が少なすぎちゃって。
あ、そうなんだ。
大体、シンガポールが660万人、今、ぐら
まあ、
い
そう
なの
なんだね。
で、ちょっと少ない。人口が。ね。だったらやっぱり、越境 EC だったら中華か、あっちの方に行かないと、中国かアメリカか、方向行かないと、ちょっとなかなか。
花さんだったらできんじゃないの？でも。やってほしいけどね。越境いいし。
強いし、転売でうちの売ってる人とか勝手にページ使ってる人とか
ああ、はいるんだ。
いますね。
ああ、そうなんだ。
その人たちに任せようかな。
なるほどね。
一生懸命買ってくれてるんで、たまに電話来るんですよ。どこで買うのが一番安いのか。
奈良さんのところの PB 商品を。まとめて買わしてもらえないですかみたいな。
いや、サイトからまとめてっていうか、まとめ、
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。